横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会学校教育課の小松です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。様々なことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルは、みんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、 Y8 サミットについて、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は上田小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは上田小学校の校歌でした。さて続いては、もっと知りたい僕らの先生の時間です。今年度は研究主任の先生方にご出演いただきます。研究主任の先生とは各学校に一人おり、子どもたちの学習が楽しく一人一人に身につくように研究するリーダーの先生です。今回ご出演いただくのは上田小学校藤原里子先生です。それではどうぞ。
ここからはもっと知りたい僕らの先生のコーナーです。まずは自己紹介をお願いします。
藤原里子です。益田町出身です。趣味とか得意とか言える立派なものではないんですけども、体を動かすことが好きです。
今コロナ禍でなかなか体を動かす機会がないんですけれども、どういうことをされてるんですか？
はい、継続しているのはウォーキングもそうなんですけども、ヨガとか。
ヨガは室内でできていいですね。では続いて、先生になろうと思ったきっかけを教えてください。はい、
小学校 3,4 年の時の担任の先生が自分の親よりも大好きで、先生みたいになりたいなと思ったのが一つ。あと7歳下の妹がいるんですけども、妹がちょっとうまくお友達と馴染めなかった時に、ちょうど4年5年6年と持っていただいた先生が上手にこう友達の輪に入れてくださったのを見て、あ、小学校の先生っていいもんだなと思ったという次第でした。
だいぶ小さい頃からもう先生になろうと決めてたんですね。
そうなりますね。小学生の時にはもうそう思ってた感じです。
はい、では続いて、研究主任として授業で工夫している点があったら教えてください。
主に2点あります。上田小学校 か、まあ、十文字地区の小学校そうなんですけども、まず資質能力を育てていきましょうということがあって、上田だから U パワーと呼んでるんですけども、今日はどんな力がついたのかなっていうのを必ず子どもたちに実感させるように、まあ、授業の始めでどんどんパワーでいくとか、振り返りではどんな力が身についたと思うっていうのを欠かさず入れるようにしてます。あとはどなたもご一緒かと思うんですけど、やる気あっての勉強とか授業かなと思うので、まずやる気をなくさないように、で何かなと思った時、最近は必ずお友達の言ったことには反応しましょうということで、人が言ったら必ず反応する、うんでもああでもいいし、ハンドサインでもいいから必ず反応しようねと言ってます。
確かに子どもたちもこう自分が言ったことに対して反応してもらえると嬉しいですし、反応がないとあれってなっちゃいますもんね。よくわかります。では続いて先生の好きな言葉を教えてください。
まあいろいろあるんですけども、最近子どもたちを見てと思うのは、みんな違ってみんないいだなと思ってます。
はい、上田小学校の子どもたち、そういう風になるといろんな個性が見えてくるんでしょうね。では上田小学校の児童たちはどんな児童なんでしょうか。
まず一つ、素直で可愛いなっていう子が多いです。それから精神的にというか心理的に満たされているお子さんが多くって、まあ、嫌なことが多少あっても、まあ仕方ないよねとか、次気をつければいいんだよねとお互いに声を出せるし、友達が言ったことは、うん分かったそうだよね、僕も気をつけるよとか、そういう仕方ないことってあるよねって受け止めることができます。そういう子どもたちが多いなと思って、もうなんかこうピュアな子が多いなと思って見ているところです。
はい、素直な児童が多いということで、なんだか幸せな気持ちになりますね。では最後に子どもたちへのメッセージをお願いします。
今年、まあ、51人しかいないんですけども、今のところ全校で読書数、冊数なんですけども1万冊達成したんですね。すごくこう嬉しいなというのと、やっぱ自慢に思ってほしいなと思うので、これからも読書する気持ちをなくさないでほしいなと思っています。まあ、もちろん本の世界が楽しいし、知りたいことを知れるというのもあるんですけども、なんて言うんでしょうね、同じ本を通していろんな人とつながれるなというのも本の魅力ではないかなと思います。同じ本を取っても小学生もいいと思ってみたり、こういっちゃなんだけど40代、まあ、私もそうですけど50代の大人もいいって言うと、そうだよねっていう分かち合えるところが素敵だなと思ってるので、今後も読書する気持ちをなくさないでほしいなと思っているところです。
はい、ありがとうございました。もっと知りたい僕らの先生、今回は上田小学校の藤原先生にお話を伺いました。
ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは、上田小学校藤原さと子先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、ここからは11月19日に行われた中学生議会 Y8 サミット総会横手市議会についてお送りします。はじめに横手市教育委員会後藤さんに開催の目的などを伺います。
Y8 サミット総会横手市議会を開催するにあたり、開催の趣旨についてご説明します。市内8中学校の生徒代表で組織する Y8 サミットを平成25年に立ち上げ、いじめを自分たちの問題として捉え、自分たちの力で解決していこうと真剣に考える機会を設けるようになってから、今年で8年目を迎えました。これまでに生徒は快適な学校生活を創造することを目指した爽快という合言葉を生み出し、自分たちにできること、自分たちのために、仲間のためにできることは何かを考え、それぞれの学校でいじめをなくすための取り組みを始め、学校内外で起こるさまざまな問題や課題に対しても主体的にその解決に向けて考えを深め取り組んできました。今年度は学校という集団から地域社会へと視野を広げ、自分たちが学校から社会に出た時にどういった生き方をすべきか、 社会人として生活するときに横手市に何が不足しているのかを考え、意見交換を重ねてきました。生徒にとってふるさと横手を見つめ直すことは、自分自身を見つめることにつながったと考えます。今回開催される市議会においては、市長をはじめとする市当局に対し、これまで考えてきた横手市の現状と課題について訴えるとともに、さらに住みやすい横手市にするための政策提案を行います。自分たちが生活する横手市を自分たちの声によってよりよく変えていくための提案を行うことで、社会参画の意識を高め、中学生が地方行政に一石を投じる機会となることを願います。
Y8 サミット総会横手市議会について、横手市教育委員会の後藤さんに開催の目的などを伺いました。続いては生徒のインタビューです。それでは Y8 サミット総会横手市議会直後の平賀中学校生徒会長長澤亮さんにお話を伺います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
会が終わって直後、今はどんな気持ちですか？
4月から長い期間で Y8 の活動をしてきたので、達成感でいっぱいです。
本番緊張しましたか？
はい。
かなり具体的な提案をされました。改めて平賀中学校さんの提案内容を教えてください。
はい。平賀中学校ではスマート農業の導入推進について提案しました。 ICT を活用し、横手の大きな特徴である農業をさらに活性化、また課題である農家の方の高齢化と若者の流出を解決できると思い、政策提案をしました。
このテーマ、スマート農業の導入促進について、これはどういった経緯で提案しようと思ったんですか？
はい。まず横手市の特徴である農業を活性化したいと思い、このテーマにしました。はじめは大きな機械を使って、大規模な機械を使い効率化を図ろうと考えていましたが、夏休みに行われた市議会議員さんとの意見交換で難しいということが分かり、スマート農業に切り替えました。
この提案内容を練っていくうちに、いろんな用意があったと思いますけれども、具体的にどんな準備をしてきましたか？
はい。まず横手市でスマート農業がどれだけ進んでいるかをインターネットを使って調べました。そこで自分たちの調べた範囲ではあまり行われてないということだったので、スマート農業を提案したいと思いました。
提案するときに掲示物も活用してましたけれども、あれは何だったんですか？
スマート農業と聞くとあまり聞き馴染みのないものだと思ったので、イメージを持ってもらいやすくするために、ドローンの画像やスマートフォンの画像を掲示しました。
さて、いろいろ準備してきた提案を発表しました。市長からはどんな答弁がありましたか？心に残ったことがあればぜひお聞かせください。
横手市ではこれからスマート農業をどんどん取り入れていこうという答弁をいただきました。自分の思っていた以上にスマート農業が進んでいるということが分かりました。これからも若い世代や高齢者の方に向けて、スマート農業をどんどん PR していってほしいと思いました。
今回再質問もありましたけれども、これについてはどうでした？
初めての経験だったんですが、横手市でもスマート農業を推進していて安心感を覚えました。
他校の提案で気になったものってありましたか？
増田中学校さんの子育て支援アプリの制作が気になりました。横手市としてこれから子育てしやすい地域を目指しつつという点で気になりました。
傍聴席には後輩も座ってましたよね。後輩に引き継いでもらいたいことってどんなことですか？
Y8 を通して横手市についてまた新たに学ぶことができました。後輩にも横手市をより良くしていく政策を考えてほしいと思います。
Y8 を通じて学んだことを教えてください。
横手市のことをさらに学ぶことができたし、まだこの横手市にも様々な可能性があると感じました。他校の方から様々な指摘やアドバイスをもらい、Y8 を通していろんなことを吸収できました。ありがとうございました。
平賀中学校生徒会長長澤亮さんの Y8 サミット終了直後のインタビューでした。ここまでは11月19日に行われた中学生議会 Y8 サミット総会横手市議会についてお送りしました。議会の模様は12月29日午後1時から横手鎌倉 FM で放送予定です。ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第8期の講座振替予定日は12月25日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。